今日恵みをいただく箇所は民数記の7章1節から9節までです。民数記の7章1節から9節。モーセは幕屋を建て終わった日にこれに油を注いで清別した。そのすべての器具と祭壇およびそのすべての用具もそうした。彼がそれらに油を注いで清別したとき、イスラエルの族長たち、すなわち彼らの父祖の家の頭たち、彼らは部族の長たちで登録を担当した者が捧げ物をした。彼らは捧げ物を主の前に持ってきた。それは覆いのある車6両とお牛12頭で、族長2人につき車1両、1人につき牛1頭であった。彼らはこれを幕屋の前に連れてきた。すると主はモーセに告げて仰せられた。会見の天幕の奉仕に使うために彼らからこれらを受け取り、レビ人にそれぞれの奉仕に応じて渡せ。そこでモーセは車と大牛とを受け取り、それをレビ人に与えた。車2両と大牛4頭をゲルション族にその奉仕に応じて与え、車4両と大牛8頭をメラリ族に、祭司アロンの子イタマルの監督のもとにある彼らの奉仕に応じて与えた。しかしケハテ族には何も与えなかった。彼らの聖なるものに関わる奉仕は肩に負わなければならないからである。アーメン。一言お祈りします。私たちの愛する主イエス様、この御言葉から今日も必要な養いを与えてください。あなたのために奉仕をするこの民の代表者たち、彼らが捧げたものについて、またあなたが私たちに喜ばれる奉仕とは何か、私たちが自らその幕屋のために使える、そのために自ら考え、そして実際に有効な捧げ物を捧げることができる私たちでありますように、イエスよ今日教えてください。この語る者の唇を清めてください。思いを清め、また聞く一人一人の耳を清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。この民数記の7章はですね、イスラエルの12部族の族長たちが、族長といいますか代表者たちがですね、それぞれ自ら進んで捧げる、その捧げ物といいますか奉仕を、必要なものを捧げました。まあ、捧げ物といいますと、まあ、牛とか羊とかの、まあ、焼き尽くす捧げ物を思い浮かべるんですが、しかしここで彼らが捧げたのはそのどれにも、まあ、生贄としては属さないもの、そしてなおかつ、とても有用なものです。この民数記の7章はですね、聖書全体の中でナンバー2の長さというか、その節の数を誇る章です。その中には、その民の族、イスラエル部族の十二部族のそれぞれの代表者たちがそれぞれ自ら捧げる捧げ物のその内容が一つたがわずきっちりと書いております。彼らがですね、その まず捧げたものがこの車6両と牡牛12頭でした。これらはですね、一節の方を見ますと、モーセは幕屋を建て終わった日にこれに油を注いで聖別したとあります。モーセが幕屋を建て終わった日はですね、ちょうど第2年目の第1の月でした。まあ、それは出エジプト記の40章ですね、そこに記されています。出エジプト記の40章の17節に、第2年の第1月、その月の第1の日に幕屋は建てられたと。でモーセがですね、その幕屋をすべて整えて、そしてそれらが完成し終わった時、会見の天幕に栄光の雲が幕屋に満ちて、そしてモーセはその雲に遮られて幕屋に入って仕えることはできませんでした。でこうして栄光の雲がその幕屋が建てられた日、第2年の第1の月にそれがなされたんですが、ですから、民数記は、第2年目の第2の月から始まりますので、ですからちょっとだけ時間的には前に戻っているわけですね。でモーセはその日その幕屋の建設を完成して、そして主の栄光の雲が満ちたんですけども、でその時、まあ、出エジプト記の方には記されていない民の奉仕があったわけですね。このような奉仕が、すなわちその車6両と、またその車1台を押すために車1両につき牡牛が2頭ですね、その車を、まあ、ホロ付きの車ですね、覆い付きのと書いてありますの で、ですからその幕屋のすべてのものを運ぶためにこの部族の頭たちがこれらを捧げ物として捧げたわけです。でそれらをですね、まあ、尊く、用いるために、主は、モーセに、告げて仰せられます。5節です。会見の天幕の奉仕に使うために彼らからこれを受け取り、レビ人にそれぞれの奉仕に応じて渡せ。ですので、この車をそれぞれのレビ人に渡すんですけども、ただレビ人にはですね、まあ、その 3つの、部族がおりまして、まずゲルション族とメラリ族、まあ、彼らはですね、まあ、ゲルション族は、主にその巻く布製品とか革製品を運びますので、車2両と牡牛4頭が割り当てられました。でメラリ族は、もっと重いもの、土台とか、骨、板とか釘とか、まあ、そういったものを運びますので、彼らには車4両と牡牛 8頭が割り当てられました。でこれでもう、全部使い切っておりますね。さらに、ケハテ族がいるんですが、ケハテ族はですね、車を用いないで運ぶタイプの、奉仕です。というのはケハテ族は特別にその幕屋の中にある、聖女と死聖女にあるものですね、それを、運ぶからです。聖女の中にあるもの、死聖女の中にあるものは、まあ、金の燭台を除いて全部担ぎ棒がありましたね。あの契約の箱にも担ぎ棒がありますし、また、祭壇にも担ぎ棒がありました。パンの机にも担ぎ棒がありましたね。食材については、まあ、それを、担ぎ台にの上に乗せて運びますので、ですから、全てですね、車と牛は必要ないんですね。むしろそれを用いてはならないんです。イスラエルのこの十二部族の頭たちは、車を神のその幕屋の運ぶためにということで捧げたんですが、で、ゲルション族とメラリ族はそれが本当に助かりました。必要でした。それによって、重い土台とか、また釘とかそういう、板や金属製品のものを運ぶのに、まあ、この車は、重宝したんですけども、 しかし、ある奉仕者にとってはそれは必要ないわけですね。一般の生徒たちがですから、神様の御用のためにお持ちくださいと、捧げるものがあります。その捧げ物はですね、ある、奉仕者にとってはとても助かる、重宝する。しかしある奉仕者はですね、その捧げられたものを、必要としない、いやむしろその捧げられたものを用いてはならないという、そういうケースもまたあるわけです。神さんから、特別にこのケハテ族は、肩に担いで、追わなければならない奉仕だと定められておりますので、ですから、奉仕の上でまた捧げ物、献品ということにおいてはですね、そういう形があるわけです。ですから献品者がですね、何、私が捧げたものを、受け取れないのか、用いてもらえないのか、そういうふうにですね、心を煩わす、必要は一切ないわけですね。神様はその心を見ておられます。で実際、10節以降、89節までのところにはですね、このイスラエル12部族のそれぞれが、尊い捧げ物を、それぞれしている、記述が詳細に記されているんですけども、神様はですね、本当にその奉仕一つ一つを大切に思われます。何かを省くとかそういうことをしないんですね。この89節まで事細かくですね、似たようなことがずっと書いてあるんですけども、神様、一部族がこれこれのものを捧げて、で第2の部族は以下同分とか、そういった省略はしないで、しっかりとですね、その一人一人の捧げ物を、尊く用いられます。ある捧げ物を、これは、この時には必要ないからって言って、それを、投げちゃうとか、そういうことはされないわけです。でですね、ここでケハテ族には何も与えなかった、彼らの聖なるものに関わる奉仕は、肩に負わなければならないものだと記されておりますけれども、で後の時代ですね、ダビデの時代にはですね、もうこのことが忘れ去られてしまって、で神様の最もその聖なる契約の箱がですね、牛に押された牛舎によって運ばれたことがありました。ウザの事件ですね、ダビデがその契約の箱をですね、自分のそのエルサレム、自分の王宮のあるところに運び込もうとしてですね、その会議の して千人隊長とか百人隊長を全部呼び寄せて会議をして、でそれでこれ 全員の満場一致でですね、それは良いことだ、その契約の箱をエルサレムに運び上ろうと、いうことになったんですけども、しかしそれを運ぶ段においてですね、彼は律法を調べるということをしませんでした。彼の心はですね、ダビデの心はとても、喜んでいたんですが、しかしそれはその運び方に問題があったんですね。ダビデの心はまさか神様に反逆するとは思ってはいなかったんですが、しかし律法に反していること、それは神様はですね、多めに見るということをしないで、はっきりとその中にやり方が間違っているということを明確に示されたんですね。すなわち、ダビデはその牛舎に乗せてその契約の箱を運び上ろうとするんです。新しい車を用意して、でウザという人と、アフヨという人がその車を、御していたんですが、その途中ダビデと全イスラエルは、いろいろな楽器を用いて神様を賛美し、力の限り踊っておりました。本当に神の箱が自分たちの都に来るということで、その喜びはとても純粋なものだったんですが、しかしあるところまで来た時、牛がですね、その車をひっくり返そうとするんですね。でそこを、牛がひっくり返そうとしたので、ウザがですね、手を伸ばしてその契約の箱が、倒れないように押さえるんですが、しかし、その時ウザに向かってその主の怒りが発せられて、その場で彼は 撃たれて死んでしまいます、ね、ウザは正しいことをしたはずなんです。牛が押し倒そうとした車を倒そうとして、そのままウザが手を加えないと契約の箱は倒れていた。でもウザが手を伸ばして押さえたところ倒れてしまった、はい、ウザが撃ち殺されてしまった。でそれでダビデはその心は激しました。恐れました。果たして自分がこんな神の箱を運ぶことができるんだろうか思いました。とても不思議な出来事です、ね、ダビデは本当に喜びを持って真心から神さんのその契約の箱を運びたいと願って喜びを踊っていたんですが、でもこのことが起きました、ね、神の箱を神の都へ運び入れることは何が悪いんでしょうかっていうところなんですが、しかし律法にですねよりますと契約の箱は牛で運ばせちゃいけないんです。はっきりとケハテ族というレビ族の一族に肩に担いで運ばせなければならないと今日の歌詞で書いてありましたね。これを守るべきところをね、あの神様の律法によく見ずそのようなことをしたから、まあ、神様あえてそのことを起こされたんでしょう。何しろね、牛、神の箱がですね牛ごときで倒れるようなことを神様が果たして許されるはずでしょうかね。神様牛さえも支配できないのかっていう話ですが、決してそうではないですね。サムエル記の方を見ますと、あの母親牛が子供を産んだばかりのその子牛をですね置いて契約の箱をですねペリシテの人たちが、ペリシテの人たちに神様が確かにこの契約の箱を特別に 見られるのだということを示すために、あの子供を産んだ母親牛がですねその子供の牛を置いて契約の箱をですねエルサレムの方に運んでいくというそういう出来事もあったんです。神様動物さえも支配されるんですが、ですからウザが抑えなくてもその牛が契約の箱を、ね、神様の守りがあるんだったら牛をおとなしくしておくなんてそんなことは当たり前なんです。でもあえて神様がそのことを起こされたのは、私たちのうちに神様の御心でないことをしているということを必ず示されるためだということがわかりますね。ダビデは恐れました。果たして自分はこの聖なる神の箱をお運びできるのだろうかと。それは正しい恐れです。もしダビデがですねこの事件がなかったら律法を尋ね求めることをしなかったでしょう。そのまま律法から離れた形の盛り上がり、人間的な盛り上がりによって物事が進められていたことでしょう。でもそれが止められるためにあえて神様はこのような事件を起こされたんです。この契約の箱、神様の箱、これは牛で運ばせてはならないんです。ある特殊の任務に就いたキャハテ族というレビ人だけが肩に担いでこの契約の箱、神様の契約と御言葉が収められているその箱、マナとまたアロンのその杖、それが入っているこの尊い契約の箱、それは牛とかそういう、ね、便宜とかあるいは能率とか効率良さとかそういったことではなく、神様の御言葉通りの方法で運ばなくてはならないわけです。私たちもですね何かと能率だとか効率とか、まあ、そういったことをですね、まあ、優先させてで外してはならないことを、ね、省いてしまったり、まあ、そういったことをしてしまいがちになります。尊いことをそれをないがしろにしてしまったり、人間的な思いとかまた効率でそういうことをしてはならないんですね。この神さんは一人一人、まあ、ケハテ族にもゲルション族にもメラリ族にも レビ人にはそれぞれ奉仕を任せられました。主がですねこれをしなさいと言われるならば私たちはそれをするべきです。主があなたはこれこれの担当だよって言われたらそれをしっかりとなすべきなんです。そこから外れてあるいは人間的な思いで省いたりそうしたことをしてはならないんです。どうか皆さんは正しく主から示された奉仕をなしてまた神様の律法神様のこの御言葉これをないがしろにしたりすることなくいつもですね心の中に記されていることを思んじてそれを思い返してまたもしですねあのダビデがウザのあの事件に起こった時ダビデは、まあその時は激高しましたけれども私たちもそれと似たようなことが起きた時まず私たちの側に何か主の御心主の御言葉にそぐわないことがなかったことかをまず調べるべきです。自分たちの思い感情を優先させるべきではなく御言葉の方を優先させるべきです。どうか皆さんは御言葉を中心として皆さんに与えられている奉仕をなしていく皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ今日の箇所からも本当に生徒たち一人一人のその尊い捧げ物をあなたはないがしろにすることなく必要な人たちの必要な奉仕者のところにそれが提供されてそしてそれが必要でない奉仕者それを用いてはならない奉仕者にはしっかりとそれが、そのことも示される主です。主よあなたの御言葉の通りに私たちを用いてください。このことは牛とか車とか機械を使うとかそういった効率や能率を重視するのではなく肩でしっかりと担いでそしてその重さを感じながら尊きものを運ぶというその決して省いてはならぬことそれはしっかりと忘れることなくまた私たちの思いや考えでそれを取り除くことなく日々あなたの御言葉の通り御心のままに私たちが働いていく者たちでありますように衛生を整えてください。どうか今週新しく始まった1週間をしっかりとあなたの御言葉を担ぐ者としてそれを何か自動的なことに任したりとかいうことではなく私たち人間があなたの命そのものを大事に取り扱って御言葉を重んじて歩んでいくこの1週間でありますように。イエスよどうか整え祝福してください。今日いただいたこの御言葉に感謝して私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。